こんにちは、全能活性プロデューサーの山岡直樹です。今月の公開音声 Q&A を早速行いたいと思います。泉さん、
はい、よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。
ですね、まずじゃあ最初の方ですけれども、いつもありがとうございます。毎朝帰宅後、寝る前とかですね、エジプト香油、全能活性アロマトンザのワークをしているということなんですけれども、ご自身の体感として寝る前、脳の左上がぐっと動いて、脳の疲れが取れて、体もと、えー、疲れが取れる。とても不思議ですということで、
そうです
こ
ね。
れがね、自分にとってとてもいいということで、家族にもやってあげたいと思うけれどもというところなんですけど、子供は嫌がらず、音声聞きたいっていう感じでね、言ってくることも多いと思うんですけど、ご主人が疲れてると思ってやってあげたいんですけど、なんか嫌がりますと。そういう時どうしたらいいでしょうっていうことですね。
そうですね。この方の場合ですね、お子さんはね、もちろん自分はすごくこの香油と音叉を使うと心地がいいということですが、中にはやっぱりどうしても香りが苦手っていう方もいらっしゃるし、逆に音叉のね、チーンっていう音が苦手だっていうことですので、決してもう無理してね、誰かにこう、強いてやって、これがいいからって押し付けるってことはなくて、あくでも自分が脳を整えてるんだっていう方で使ってもらって、興味を持ってきた人たちに対してやってあげるので十分でいいと思います。ご主人がね、特に音叉の音が嫌だっていうことなんですけれども、全然ね、無理して使うことはないですので、まずはご自分自身がそれ使って気持ちよく心地よくなってるっていうところだけをですね、味わってもらえばそれで十分かと思います。自分の脳と心がね、快適になってくると、自分が見てる世界も変わってきますので、やがて気づいたら今度はね、ご主人とかね、他のお子さんたちも興味持って感心してきますので、その時にやってあげるのでいいと思いますよ。
そしてですね、こんにちは、いつもありがとうございますということ。ここ2、3週間ぐらい、体調がというか、咳止まりませんということですね。夏は浄化の期間ということをお聞きしたので、これも自分の中の浄化で、一気に、中の膿を出して、治ったらまた大きく進むというふうにイメージをしているのです。この体調の変化ってどういう影響がありますかということです。
そうですね。咳が2、3週間止まらないっていうことですけれども、確かに、咳ってのは浄化で言いたいことが言えない時とか、喉の部位にあるので、喉の部位ということは5番のチャクラっていうことも関係しますので、そこをね、自分からどんどんどんどん出していくっていうところ、で、それでそれを体の表情として出していくっていう形でこのような症状が出ていると思うんですけれども、ただ、あまり長く続きすぎる時っていうのは、物理的な肉体っていうものに対して何らかのね、異変がある場合もありますので、そういう時にはどうぞ無理せずお医者さんにかかってもらっていいと思います。頭からね、西洋医学的なアプローチが嫌い、やらない方がいいと言ってるわけではありませんので、そのような物理的なアプローチもすごく大切ですし、それを選ぶというのも自分自身の意識が決めることですので、そういう時にはね、ちゃんと病院にも行かれたらいいかなと思います。
そして次のご質問ですが、ご報告ですということですね。蘇生2を見に行った時、体調が悪かった。そしてどうしようかなと思ってたんですけれど、足が勝手に動く感じで映画館まで行きました。そしてエレベーターに乗る前から一緒だった女性が会場に入るとき、並んでるときもずっと隣同士で、そしてお話をしてみたらですね、名古屋で顔を見たけれど、自分も勝手に足が動いてここに来てしまったという方だったということです。で、アメリカプロジェクトのことも興味を持たれてましたということでした。
はい、結構ね、白鳥監督のね、蘇生2っていうの、この前、癒しフェアでもね、私と泉さんの公演にゲスト出演をしていただいて、そこでお話をいただいて、その後ね、もう東京ではもう満員で、大阪もほぼ毎日毎回満員だということですので、ぜひね、各地で名古屋等もやられてますので、ぜひ行かれるといいと思いますし、白鳥監督とはね、もう私も10年以上の親友付き合いで、エジプトもね、去年は一緒に行ってもらいましたし、そんな形で、この年末もね、12月の21日に一緒にイベントをやったりしますので、ぜひね、一緒に参加して、彼もすごく自他実現意識っていうのをすごく持ってるので、我々と一緒に進んでいけれる仲間 という形でね、皆さん輪を広げていってもらえばいいかなと思いますね。
そうですね。ぜひね、アウェイカーとしての考え方とで、通じるところと具体がありますので、蘇生図見ていただきたいなと思います。そして、質問の方なんですけれども、家のリビングに、10年ぐらい前から好きで飾ってある絵が、で、これはその時のエネルギーとして描いていただいたエネルギーアートなんで、とても大切にしていたんですが、なんか今の自分としては不気だなと感じるってことなんです。
古いエネルギーだと感じるってことですよね。
とてもね、いいものなんですけれども、自分にとっては今は違うなと何か感じると。で、こういう時にですね、この古いエネルギーっていうものをいろいろ感じるものが身にあった時、これを宇宙返していきたいと思うので、ゴッツハンズで絵から左回りでそのエネルギーを抜いて、そして感謝の光をキラキラをですね、入れて宙に返しているということをしてますが、こういうことって、いい印象がいるんでしょうかとか、そういうことをですね、確認したいというご質問です。
そうですね。絵はね、私もアートは大好きで、いくつも自宅に飾ったりしてますけれども、やはりその時にね、わあ、すごくいいと思ったエネルギーであっても、やっぱりしばらく何年かね、もう特に10年以上経ってくると、なんだかとっても古く感じてしまうっていうのはよくあることですよね。で、その時に、まあその絵自体のね、エネルギーを新しくするために、まあ、ゴッツハンズ使ってね、左回りでエネルギーを抜き出して、そこに新しいエネルギーを注ぎ込むということなんですけれども、ただ、まあ、もちろんやり方としてはそれでいいんですけれども、まあ、単純に絵そのもののね、一つの、役目が終わるということもありますので、逆に絵からエネルギーを抜くっていうよりも、その絵そのものに感謝を送ってありがとうという形で、またどこかでね、新しい絵と変えたりとか、そういうものでもいいんじゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね。今、ちょうど節目なんじゃないかなと思いますね。いろんなことがね。
そうですね。ですので、まあ、エネルギーのね、循環というよりも、エネルギーのね、浄化っていうよりも、まあ、新しいエネルギーにどんどん今度は出会っていくっていう方向を選ばれた方がより進むんじゃないかなと思います。
わかりました。そして、次の方はですね、遠隔エネルギーを受信するのが苦手ですということで、できればこれを遠隔エネルギーをですね、で融合させてまた発信していくという循環を味わってみたいんですけれど、スムーズにいくための方法を教えてくださいということです。
そうですね。この方はね、前も同じ質問来ましたよね。
そうですね。で、他の方からも本当によく受けが苦手でっていうことが質問でね、あるんで、バディのカウンセリングとか個別の LINE の中でも多いんですけど、何回も言うんですけど、何に使うかを決めると受け取りやすくなります。逆に言うと、何をやりたいかとか、そのいつもリクエストをしてくださいって書きますけど、そこが定まってないと受け取れないと思います。
そうですね。何のために遠隔を受け取って使うかっていうことですよね。それを明確にしたらそこにエネルギーが流れるので、ただ何に使うわけでもなく、ただ受け取るだけだと、もちろんそれでも情報キャッチすることはできるんですけれども、いわゆる実感度っていうところとしては、かなり少なくなってしまうということになるわけですよね。
そうですね。
ですので、自分が、まあ、自他実現意識に向けて目標を持って、そこに向けて送られてくるエネルギーが変換されて、現実にいろいろな変化が出てくるっていうように、考えて、いや、受け取ってもらえばいいかなと思います。
そうです。言ってるのと番が逆なんですよ。エネルギーを受け取ったらそれをどう使うか、エネルギーをまず受け取ろう、受け取ってから使い方っていうんじゃない、何のために使うかっていうのを考えて受け取るっていう、そこがね、ゴールをイメージする、フューチャーチューニングのシンボルイメージシートと同じところで、ゴールから決めることの、思考パターンというか、エネルギーパターンを作っていく意味です。
そうですね。はい。では次の方。
はい。 こんにちは。いつもありがとうございます。報告が2つあります。ということで、イベントを初めて開催しました。開催がひょんなことから当初で決まり、そして最初、参加者1人だけという時間というか期間が続いたんで、最初不安になったですね。でもそこで満員になって盛り上がっているというイメージワークや行動したことに、まず労働しということをしっかりやってみたところ、本当にちゃんと満席になりました。成果が現れてとても嬉しかったですということと、
いいですね。ここだけでとりあえず、とりあえず初めてイベントをやって、そこでやっぱり自分がね、満員になってるというイメージをしたことがすごく大事だと思いますね。そうすることによって、
あそこでね、不安回路に入っちゃって終わりじゃなくてね、
そうなんですね。ですので、一人で来るかどうかなんて思うのも、なんかたくさんね、人がやってきてやってるっていう風なイメージを意図的にしてみて、それに浸ってみる時間を持つっていうことがすごく大事で、それがやがて現実を、変えてくるってことにつながりますんでね。
これがもしうまくいってなかった時のパターン、逆にじゃあどういうことかっていうと、不安回路も、このやり方じゃなかったんだってやめちゃうパターンですね。
そうですね。
きっと何かが違う、まだいないとかって言ってやめちゃってる世界も、逆にうまくいってない世界として存在するんですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。同時存在してる
ね。不安回路だとそれしか見えなくなってくるから、そのための回能ワークっていうことであり、
ね、
丸をつけるですね。
本当にできるだけね、ご機嫌様の脳にしておくっていうことになりますんで、ね、そのための習慣づけ、癖づけのためにオイルを使ってね、香油を使っていつでもどこでも快適にしたりとかですね、そういう脳の、できるだけポジティブな方向にエネルギーを使うような脳にしようというところからやってもらえばいいかなと思います。
はい、
はい、
そして
はい、どうぞ。
2つ目の報告ということで、遠隔セッション、先日の質問形式の分ですよね。これで富士山そのものはビジョンとして見えませんでしたが、それに近い感じたりメッセージがドンピシャだったことで、ちゃんと感じ取れてるんだという自信が湧きました。そして自分の感覚をさらに大事にしようと思います。ありがとうございますということです。
そうですね、これについてはね、もうすごく前回の遠隔セッションは大好評で、要は我々がね、送るイメージは何でしょうかって当ててもらおうということでしたけれどもね、これについては前回ね、それだけの音声で補足で我々で一緒に録音したのをお送りしてますので、そこをまた聞いていただけばいいかなと思いますが、要はビジョンそのものが視覚的に見えるだけでなくて、そこに対するいろんな思いとかね、エネルギーとか、それを受け取り方は個人それぞれによって違うので、ああなるほど、富士山そのものは見えなかったけども、それに近いようなピラミッドが見えたりとかね、逆に富士山というものに自分が思っているイメージを受け取ったりとか、あるいは我々が富士山に対して思っている、実際登ってきましたのでね、そのイメージを受け取ったりとか、その時の爽快感を受け取ったり、結構かなり皆さん受け取ったなと思いますね。
すごかったですよね。またこれはね、続けましょうね。
そうですね。
これによってどんどんこう、自分のイメージしてることもよく分かってくると思いますね。
やっていきましょう。はい。
はい、そして、次の方は、ピンクのプルプルイメージでワークしました。これは先月のという、先月のじゃないですね。今回配信の、セミナーの動画になりますよね。
そうですね。今回ね、マンスリー、セミナーで、今月からはイメージワークをね、すごく強化してやってますので、そのイメージワークについてですね、プルンプルンのイメージがちゃんとできて、そしてあとエネルギーに変えてやると、すごくこうお肌がツルツルになるということで、まずそのイメージのコツをね、動画でマンスリーセミナーでお伝えしますので、そこをぜひ見てね、プルプルにしてもらえばいいかなと思いますね。
そうですね。でこれで、髪の毛がツヤツヤになって、ストレートバーンを当てたんじゃないかって、いうようがありました。こんなに効果があるんですねという、
なるほどね。肌がね、美顔美肌小顔っていうので、書いてタイトルでやってましたけれども、この方は髪の毛がね、サラサラになったっていうことですよね。ストレートパーマをかけたと人に惹かれるようにね。
すごいすごいです。
なかなかいいんじゃないかなと思いますね。
はい、いろいろこれはまた報告いただきたいですね。みんなそれぞれ使っていって、 はい、そして次の方ですが、ワークの感想ですということで、週末はですね、海や山に出かけて温に入ったりして、大地のエネルギーをしっかりもらう大自然の中でトーラスやバイオワークをやっています。出力が湧いてくるのはもちろんですけれど、まあそれよりも、幸せだなとか豊かだなと感謝の気持ちに満ち満ちて、ありがとうっていう気持ち、その感情で感覚でいっぱいになりますっていうことですね。
いいですね。できるだけね、自然に出かけてね、温泉なんかはね、すごく私もおすすめします。地球のエネルギーを直に感じますのでね、まあ、そういう場で本当にトーラスワーク、バイオワークも最高ですよね。大事なのは、そういう大自然のエネルギーとこう共振共鳴してつながってくるっていうことになりますんでね。自分の自力だけでパワーアップしようというんじゃなくて、自然のエネルギーと常につながっている自分である。そうすると自然と感謝の気持ちも湧いてくるということになるんじゃないかなと思いますね。
そしてそこでですね、まあ、この方多分初めてというか入ったばっかりの方でいらっしゃるんですけど、エネルギーとは何でしょうかという質問が入ってお
そうです
りま
ね。
す。
エネルギーって何？っていうね、聞いてもらってますけれども、全然ね、新しく入ってこられた方で、全然そういうことよくわからないんですけれど、でも興味があるのでっていう方でしたので、エネルギーっていうのは、いわゆる一般的なエネルギーって、例えば、電気のエネルギーとか電磁場とか、あるいは、水力発電とかね、ガソリンとか、そういったものがいわゆるエネルギー資源って言われてますけれども、アウェカプログラムでいうエネルギーっていうのは、人が自体が出している生命エネルギー、あるいは意識のエネルギーっていうもののことを言います。例えば、生命エネルギーっていうのは元気の元とかですね、すごく活力があって生き生きしてる時には何とも言えなく、自分自身の内面も充実するし、それは周りから見てもなんだか元気ねとかね、生き生きしてるねって言われるような、そのような相手に伝わっていく目に見えないエネルギー、まあ気とかね、プラーナって言い方もできますけれども、それを指します。それをちゃんと自分でコントロールしたりとか、あるいは増幅したりとか、いろんな用途に分けて使うことによって、なかなか頭で考えた方法とかね、コツコツした努力だけではなくて、エネルギーが変わること、エネルギーを操作することによって、自分が目的とするものに一気に手に入れたり、願いが叶ったり、状況を改善したりすることができる。そのような目に見えない働きを持ったエネルギーのことを、我々も一言でエネルギーと呼んでます。こんな感じでしょうかね。
そうですね。元気とかね、運気とか、それは自分で作り出すことができるっていうこと。その時にこのエネルギーワークとかエネルギーっていう言葉をいろんな意味で使っていくと思いますね。そして、まあ、こういうご質問とかは遠慮なく、また LINE とか、それからカウンセリングの時にね、質問していただければいいと思います。どんな些細なことでも大丈夫です。そして、エネルギーについての、これは先月のテーマとなったワークについての質問なんですけれども、社保、そして保保、これはデトックスのワークとして、エネルギーを出すということと入れるということ、そのワークっていうのがですね、リアルセミナーの方での解説動画に入ってますけれど、これをとても気に入っていて、おかげさまで今嫌いな人とか、そういう感情的なことですね、それは、だいぶなくなりましたと怒ってしまうことはありますが、そして、
ちょっ
お
と
気持
今
ちに
電波
余
が
裕
悪
が
かった
持
ね。
て、
もう一度言いますね。おかげさまで今嫌いな人はいなくなりましたが、時々プンプンしてしまうことはありますってことですね。これ今ね、東京と大阪で今遠隔で離れて同時録音してますので、たまにちょっと音が切れたりしますので補足しまし
すいま
た。
せん。
そしてどうぞ。
そして、今大丈夫ですか？リング中に嫌なことを思い出したので、とっさに社保、出す方ですよね。出す方のワークをしながら歩いてみたら、一石二鳥でいい感じにすっきりとしました。そして頬、エネルギーを取り入れる方です、活力を。これをしながら家に帰りました。こんな風に歩きながら使ってもいいのでしょうかということですが、どうでしょう。
ウォーキング中にね、もう 斜方で、ね、手を前に振りながら余計なものがどんどん出ていくっていうのをやってね、そして頬、この手を後ろに振るときに自分の背中の後ろ側からね、エネルギーを取り入れるって方法でも全然 OK です。私の気功のね、師匠の聖覚円先生、聖覚円先生、気功革命という本がね、ずっともうロングセラーのベストセラーでありますけれども、そちらに詳しい方法も書いてありますので、ぜひ参考にしてもらえばいいですし、先生なんかはね、もうテレビ見ながらやってもいいですよって言われるぐらいですので、テレビをぼーっと見ながらちょっと立ってね、斜方と頬をやるだけでも、見てるだけですんごい体の調子が良くなるので、一石二鳥三鳥になるということですね。ぜひね、いろんな場面で使ってもらえばいいかなと思います。実際に体を動かすエネルギーワークはとっても大切です。
そうですね。歩きながらよくやりますよ。
いいですね。
はい。そして、もう一つ、ルネードトーラスということについての質問なんですが、これも実際にね、体を動かした体幹で、やるエネルギーのワークになりますので、なかなか言葉での説明は難しいかもしれませんが、トルネードトーラスに対する質問としてですね、頭上から反時計回りで降りてきて、第2チャクラのあたりで直径が最小になり、そこからまた広がって時計回りで地面に抜けていくイメージを思い浮かべてやっています。これで合っているでしょうかということなんですが、まずトレネードトーラスということも、ちょっとここで解説していただいて、説明でお願いします。
はい、トーラスワークっていうのはね、もう本当に基本中の基本で、エネルギーワークの、会員サイトの動画にも載ってますので、そこを新しい方はね、ぜひ見ていただければいいんですけれども、要は人体の周りにはエネルギーの流れっていうのは誰しもがあって、まあ、上から下へと、そして下から上へとあるんですが、それが流れるのは、例えば頭、ちょうどハート、心のあたり、そして体はまあちょうどおへその下の丹田っていうところね、チャクラでいうと第2チャクラって言われてますが、その辺りにありますが、その辺りを全部通って、天から自分を通って地に流れる、地球に流れる。で、地球に流れて一方通行だけなくて、地球の中心ぐらいまで行くと、そこからまた大きくエネルギーが360度広がって、周りの空間を通って、自分の周りの今度は天まで、空までそのエネルギーが立ち上っていって、今度はまたそこからぐるりと回りながら自分の中に降りてきて、それをぐるぐるぐるぐる、繰り返していると、すごくエネルギーの流れが良くなるんですけれども、そのような360度にぐるぐる回るエネルギーのことをトーラスエネルギーフィールドって言いますね。で、さらにそのトーラスエネルギーの流れをより活性化するために、流れてくるエネルギーがまるで渦のようにぐるぐる回りながら降りてくる。で、これをトルネードって言いますけれど、よくもトルネード走法とか言いますけれども、投球法とか言いますけれども、ぐるぐるこう螺旋を回りながらエネルギーが自分の中に入ってくる、あるいは自分から出ていくっていうのをイメージすると、さらにそのエネルギー自体が加速していきますので、この方はね、その辺りの方法を聞いてまして、上から自分の頭上から反時計回り、反時計回りエネルギーを吸収する、入ってくるっていうエネルギーですので、をイメージして、ちょうど自分の体のね、肉体的な中心っていうのはおへその下の、下丹田ですね、第2チャクラまで来たら、そこから反転して右回りになって地球へ向けて今度は出ていくっていう、もちろんこれでいいと思いますので、ぜひそのやり方でやってもらえばいいかなと思います。
はい、こういうワークをね、実際にやるっていうのがこうリアルセミナーなので、毎月のね、そのリアルセミナー、ぜひ初めてで、なかなか遠方で参加できないという方も多いと思うんですけど、ぜひ参加していた
何
だ
か
き
ね、
たいなと思いますね。
タイミング合うときに1回でも来てもらってね、必ずエネルギーワークやりますので、みんなと一緒にやると一発でね、あ、これでいいんだって分かりますんでね。そしてやり方も、ね、ちょっとこう、左脳的に考える方は、右回りですか、左回りですかって先に聞いてくるんですけれども、大事なのは、いっぺん合ってるか間違ってるか関係なくやってみてほしいんですよね。そうすると、明らかに右回りでやったときと、左回りでイメージして動いたときと、体感が違うっていうのが分かってくるようになります。この体感の違いこそが、実は正しいんです
そうですね。とか、間違っている方法だとしても、やり続けて違和感に気づけばいいということですね。
そして一気に直すと一気にエネルギー動くので、 一番ね、ちょっと成長が遅い方って何でも最初に答えを知りたがって頭で理解しようとする方は、実は一番変化が遅いっていうことは、これははっきりと断言できますので、
そうです
ぜひ
ね。
自分で実際にやってみるってことをとてもとても大切にしてもらいたいと思います。
はい。そして、実際にやってみた方の、こちら質問なので、まあ、初めての方にはちょっと難しいかもしれないですけれ
最
ど、
後の方ですね、
まあ、
質問
そう
ね。
ですね、この方は、プロの方なんですけど、実際にチューナー音叉を使って、いろんな方に、カウンセリングとかね、ワークを提供されているという状況で、難聴の方にも、効果はありますかということですね。難聴の程度によりもちろん違うとは思うんですが、ということで、ご高齢の方であるとか、もともと症状として耳が聞こえにくいという状況の方、こういった方にスーパーバイオンチューナーのバイノーラルビート、これはスーパーバイオンチューナーもしくはシューマンブレーね、のこの効果は期待できるでしょうかということです。で、また使い方のね、注意点にも、まあ、アドバイスをくださいということですね。
音のものなのでね、どうしても難聴、あるいは耳に障害がある方はどうかっていうんですけれども、音っていうのは大きく分けて2種類ありまして、人が音を感知する時は、1つが空気を伝わってくる鼓膜ですね。これをもう外気音って言いますけれども、鼓膜が振動することによってそれを音として捉えて自分の脳にエネルギーを送るっていうのが一つと。で、もう一つは、この体、皮膚から伝わってくる振動というのも、実はこれも音なんですね。で、それがやがて結果的には自分の鼓膜や脳に向けて振動を送ってくるので、それもエネルギーとして脳に注がれる。あるいは脳だけではなくて、体の各部位に注がれるっていうことがありますので、このアベカメソッド、あるいは全脳活性メソッドで使用している周波数チューナーっていうのは、チューナーそのものが周波数を発生させる振動体っていう考え方をしますので、必ずしもその音そのものを鼓膜でキャッチする必要があるわけではないわけですね。ですので、それを使うことによって、音としては聞こえないんだけれども、その音叉が持っている周波数のエネルギーは確実に相手の方に伝わってますので、ですね、難聴者でもあっても、それは効果は一緒と思って使ってもらえばいいかなと思います。
はい、そして、この方はですね、エネルギーバンクとしてピンクのプルンプルンのエネルギー、これも先ほどの、最新の、まあ、マンスセミナーの内容ですね、これを試してみてもらいました。一緒にやってみました。そうすると、まあ、この方たちも、高齢の、方だったということなんですけれども、2人ともすぐに肌に張りが出てびっくりされて、毎日やってみますと喜ばれていましたということで
そうです
。
すね。プルンプルン、ピンクのプルプルエネルギー、すごく皆さんすぐ使いますね、やはり予想通りね。
そうですね。
しかも自分だけでなくて、この方は実際人にね、ヒーリングですとかそういったことを提供されているので、使った方はもうすぐに肌が張りが出たってね、しかも比較的ご年配の方にね、やられたということで、どんどんどんどんね、そんな風にね、自分だけでなくて周りの人にも活用してもらっていいかなと思いますね。
いいですよね。周りの人みんなが元気になっていくって理想的ですよ
そうです
ね。
ね。
使っていただきたいなと思いま
どん
す。
どんやってください。
そして、その時にですね、ゴールデンレムリアンチューナーとスーパーバイオンチューナーも、試してみたんですけれども、アクセサリーなどがすぐに輝き出すのを目の当たりにされて、そして、ゴールデンレムリアンチューナーの浄化力に驚かれましたということ
そう
で
です す
ね。
ね。ゴールデンレムリアンチューナーはね、4096Hz という非常に高い周波数を出すことによって、周りの空間や、あるいはそういうパワーストーンですとかね、アクセサリー、そういったものの浄化作用があるとされてますので、かなりね、それがリアルにアクセサリーが輝くということで確認できたんだなと思いますので、どんどん使っていってもらえばいいかなと思いますね。
そうですね、振動であり波動であり、まあ、エネルギーなのでね、何と共鳴するかということがとても大事なんですが、この 4096Hz という音っていうか、まあ、周波数であり、この高音域っていうのが、まあ、クリスタルボールもそうなんですけれども、石とかね、場の音とエナジーととても共鳴しますね。
そうですね。
で、それを活性化させるっていうことであったり、本来の周波数に戻すっていう作用がとても 強い周波数チューナーだと思います。
そうですね。はい。
はい。そして、難聴で補聴器を使用している方でも、スーパーパイオンチューナーの音は聞こえましたということでした。
そうですね。やはりそうなんですね。やっぱり体感で伝わるので、それが脳の中でやっぱり音として捉えてくるようになるんですよね。ですので、先ほども繰り返しますけれども、聞こえる音だけが音じゃないということ、聞こえなくても振動が伝わるし、それはそういう障害が難聴等あっても、ちゃんと相手の方には脳には響いてるんだということですね。
はい、その通りですね。スーパーソニックエフェクトっていうのがありまして、それが超高周波による、皮膚からの振動が脳に与える影響とか、ホルモン分泌として、リラックスした時に出るセロトニンとかですね、そういったものを誘発するという実験のデータっていうのもあるんですよね、実際に。なので、としてね、ちゃんとお伝えできるところではあるかと思います。でも実感がね、一番ですね。実感と体感がね。はい。そして、アウェイカープロジェクトについてもとても、関心を示されたので、脳と心と体をつなぐワークを、しっかりとこうやっていくことで、脳も心も体も元気に過ごせるんですよということをお伝えしたら、またちょっと毎日続けてみたいと思いますと言って、元気にお帰りになられましたということですね。やっぱり認知症とか、そういったことと無縁の楽しい生き方が、できるということにも魅力を感じていらっしゃいましたということですけど、これ社会的にもすごく大事なこ
大
と
事
で
です す
よね。
ね。本当にこのトーラスワークでね、脳と心と体のつないでエネルギーフィールドを活性化すると、もう認知症なんかとはね、本当にもう縁がないと思いますよね。それどころか、もうどんどんどんどんいくつになっても人生を楽しむっていうね、そういう心のスタンスもどんどんどんどん活性化してきますので、ぜひ
そうです
ね、
ね、年齢は関係ないです
関係
ね。
ないですね。ぜひいろんな方に、地域の方にも伝えてほしいですね。
嬉しいですね。そして、こちらは質問としてというか、ご報告でもあるんですけれども、ボッツハンツ、このパワープスを使ってですね、エネルギーサポートをしているんですけれども、対面での体のヒーリングを行うときに、クライアントさんの、頭部とかにですね、手を触れたりして、こうエネルギーとしてのゴッツハンズのエネルギーですね、宇宙の根源から来るゼロポイントのエネルギーですけれども、を、数分間頭後ろからこうその方に送るということをするときがありますと。で、そういったワークをいくつかするんですけれども、その時に両手にパワーブレスを使用していて、ありませんでしたということです。
そうですね。ちょっと途切れましたので繰り返しますけれども、クライアントさんのね、頭蓋骨内に数分間、直接ね、後頭部に手を触れてエネルギーを送るときに、ゴッツハンズブレスレットを使ってやっているということですけれども、これで使用して支障ないですかっていうことなんですが、もう全然支障ないというところか、もうどんどん使ってほしいですよね。で、ゴッツハンズのワークっていうのは、このアウェカプロジェクトとともに生まれたんですけれども、それ以上に外部の新しく来る方も、このゴッツハンズのワークをいろんなね、癒しフェア等でもやったら、もう皆さん、この前も300人でみんなびっくりしてね。で、シンクロちゃんのイベントもね、今度また大阪でやりますけれども、この前の東京も100名が一斉にやって、もう皆さんそのゴッツハンズがすごかったっていう、感想がすごく強いもんですから、初めての方にも当然感じられると思いますし、そしてこれをさらに増幅するためのゴッツハンズパワーブレスレットは、2つの2種類のね、スパイラルクォーツを使って、左手につけるのは左巻きばっかりの、クォーツ、クリスタルの、数珠をですので、パワーストーンブレスレットなので、エネルギーを、受け取る、吸収するっていうこと。要は高次元のエネルギーを左回りに左手から受け取って、それを自分の体を仲介して、今度は右手からは右回りに出ていくエネルギーに変えてくれるので、とてもスムースにエネルギーの流れの行き来を感じることができるようになります。ですので、これは単に、ただのパワーブレスレットなんてものじゃなくて、自分自身がその宇宙の高次元エネルギーを吸収して中継して、そしてこの地球上のいろんな人たちやいろんな場面に送り込んでいくって、そのエネルギー回路パイプになりやすくなりますので、いろんな場面に使ってもらって、またぜひ感想をね、いただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。 というわけでね、今回の公開音声 Q&A を終わりたいと思いますけれども、すごくね、初めての方からすでにプロとしてね、実践される方まで幅広い角度からね、いろいろご質問いただいて、とっても良かったかなと思いますね。
はい、新しい考え方もね、いろいろとこう出てくると思うんですけれども、どんどん試していただいて、そして遠慮なくご質問いただければなと思います。
そうですね。
は
で
い。
はまたね、こんな形で公開、音声 Q&A 毎月やってますし、結構ね、中にはもう2の方っていうのは、もうこれがすごく楽しくてっていうので、初めからもう全部聞き直しましたって、その前月も先々月も、この半年以上ね、そうするといろんなことがいっぺんに分かりましたっていうことになりますので、ぜひね、今月分だけじゃなくて、前のね、バックナンバーも聞いていただければいいかなと思います。
はい。
はい、じゃあまた来月もね、公開音声でお会いしましょう。
はい、ありがとうござい
あり
ま
が
し
とうございました
。
た。